いらっしゃいませ。ベースボールカフェキャン中世へようこそ。このベースボールカフェキャン中世では、野球好きのゲストの皆様を大募集しております。野球を中心にいろんなおしゃべりザボとしませんか？ぜひ、ゲスト出演お待ちしております。また、メール、メッセージ、叱咤激励、リクエスト質問、レビュー等とね、お待ちしておりますよ。サブスク登録等ともよろしくお願いしたいと思います。またラジオトークポッドキャスト番組ミドル巨人くん、スタンド FM 番組ザボのフリースインガーも同様に皆様からのコメントお待ちしております。告知でございました。そんなねこともやりますよと。
二人体制、ザボさんは賛成ってことじゃないですか。
うん。
ジャビットボーイさんどうですか。
まあどうでしょうね。僕三人でいいと思ってますわ。
三人。
うん、あ、はい。
うんうんうん。
やっぱ万が一の一人はやっぱ置いとくべきだなというのがやっぱあるので。
なるほど。
うん。あの石川じゃどうにもならへん
ね。さすがにね。
はい。
さすがにちょっと難しいと思いますしね。
いや、3人のプラスアルファの選手でしかないかなって感じします。
そうですね。
でも3人目のキャッチャーって出れないんですよね、どうしたってね。
そうですね。
戦力フルフルで使うっていうのは、それは全部使ってないなっていうふうには思う。けども、全部使うゲームも少ないしね。
そうですね。まあ、試合の展開によって、岸田とかって代打で使えますからね。
そうですね。
そうですね。だから、岸田はキャッチャーだけしかできないんだろうか。
なんか、サードのノックとかを受けてるとこ見たことあるんですけど。
そうなんですか。
試合では、出てないと思うんですけどね。
うん、ってから。なるほど。ウィーラーセカンドで使うんだったら、岸田をサードで使ってみても楽しいかもしれないですよね。
もう岸がセカンドでもいいかもしれない。
なんかセカンドって肩が強くないといけないって言いますからね。そういうことも楽しいかもしれないですね。
うん、まあそうですね。めちゃくちゃですけどね。何に困ってんねんよ話ですけ
ど。阪神がね、現在すごい強いじゃないですか。
はい、強いですね。まあ、
だから、多分、日本の野球、プロ野球ファンのセリーグのファンの方々は、阪神が優勝するんじゃないのとか思ってる人が多いと思うんですよ。
今年評判いいですね。
これをね、かっさるんですよ、うちが。
うん。いやいや、そらそうです、そらそうです。
それがかっこいいじゃないですか。これがジャイアンツです。
で、結局甲子園でも、一勝できましたし、今回勝ち越しできたっていうところで、まあ、これで五分で戦えてるんやったら、まあ、いけると思うんですけど、
ね。そういうことですね。
そうですね。
そうですね。今、阪神戦は五分か。で、広島戦は今は、いっぱい負けてるのかな、
ね、あ、そうです
ね。明日勝ちましょうね。
ちょっと負けてますね。
はい。明日は勝ちましょうと、言った感じでですよ。話題もう一個。
はい、
昨年シーズン中のトレードがとてもこう、行きましたと。
はい。
2020年。ウィーラー、高梨、勝樹などと。いうふうに僕はメモしてます。今シーズンもシーズン途中のトレードなんかありますでしょうか。とりあえず、こちらサイドの出玉ですよ。
はい。
出してもいいよっていう球ですよ。野上、
はい、
古川。
出したらあかんけど、小林の噂はありましたね。落とされた時。
そうね。まずピッチャーから。野上、古川、田中豊樹、トネメルセデス、桜井沼田、堀岡。この辺りが、よく割れるようなピッチャーかなと。捕手、野手ですね。小林、ウレーニャ。よう、石川、立岡、松井、 八尾田、この辺りがおそらく他球団11球団から望まれるような選手かなといったような雰囲気がありますけれども、はい、今シーズンのシーズン途中のトレードなんていうのはあるでしょうか。
いやー、まあ、伊野、あのルール関係ないから伊野行ってほしいですけどね。
伊野伊野初年度でしょ
初年度
まだ1回だけしか登板してませんから
、そうですね、2軍でもなんやかんや頑張っとるんですけど、
うん、
まあまあ頑張ってるって結果、内容的なも全然なんですよ、うん、そう思うと、まあまあ伊野の話はいいですね、関係ない。
でもね、あのタラコさんの番組では、
はいはい、
鉄塔鉄尾伊野はどうなんだって言ってらっしゃってるのは聞いてますよ、
はい、もう一回言ってください。そうで、
伊野選手は本当に使えるんかどうかっていう話をご、
はい、
自分の番組でされてらっしゃるじゃないですか。
してましたね。
うん、はい、でも入ったもんは使いたいじゃないですか。
いや、そうですね。で、まあ、先発、まあ、まあまあ揃ってますけど、うん、まあ、困った時は来るんでね、絶対。困った時に、まあ、伊野選手。けど、他もいますしね、伊野じゃないとあかんのかという気はしますけどね、うん、
先発じゃないといけないっていうことはないですよ。
ない、そうですね、
うん、うん。でも今田中豊樹がやってるポジションとかがふさわしいのかなというふうな、汗かき役でしょうか。
けど田中豊樹の方がええことないですか、伊野より。
ああ、では出来次第かな。
はい、あ、まあ、そうですね、
うん、似たタイプのような気がするですよね。
うん、
うん、うん、でも取ってあんだもん、 FA で FA 取ったんだったら使わなきゃって思いますよ。
あ、そうか、C クラスだから誰が取られたとかいうことではないけど、うん、一応ね、取ったわけですよね。
そうね、うん、
まあ伊野が先発ピッチャーに穴が出た時の穴埋め役という僕はイメージがあって、
なるほど、
うん、はい、今これ予想外でしたけど盤石じゃないですか、6人、ね、6枚が、
これは意外でしたね。
意外でした、ちょっと、
はい、
まあ、そういう意味でいくと伊野今のところ上がってくる必要はないですね、今のところは。
そうですね、
うん、そう思いますよ。
誰かがかけときの穴埋め役ですね、伊野は、
うん。
で、そこまでその、勝ちを期待できるピッチャーでもないので、
うん、
本当に困ったときに登板してくれる、まあ、1.5 軍クラスのピッチャーっていうイメージで、うん、頑張ってもらうという使い方がいいんじゃないですかね。
っていう話をね、僕も同じようなこと言うんです。はい、よその番組に出て言うんです。はい、で、FA で高い金出して、
はい、
そんな、2軍にいて、ちょこっと1軍に顔出してっていう選手を FA 取るんか、お前らのとこアホなんかっていうちょいちょい言われるんです。
まあまあ、それはね、リスクマネジメントですから。
うん、そうそうそう。
はい。まあ、菅野がいなくなるかもしれなかったということもありましたし。
そういうことですよ。
うん、うん、はい、うん、ここまで6枚盤石になるとは誰も予想できなかったところでもあったので、
いや、ほんまにそうですね。
我々がタイガースキャスト出た時はね、先発大丈夫、はい、って言われましたもんね。
言われてました
プラローテと当たりたい言われてましたもんね
そういうことだよ、う
ん、はい、そうなんですよ、
うん、そういうことなんですよ。リスクマネージメント、
それがもうリスクマネジメントなんで、
リスクマネジメントとは巨大な大戦力ですよ。
いや、誰かがかけても誰かが埋めれるという、
そういうことだよ。
バックアップ体制ね、どれだけ整えれるかというのがリスクマネジメントですから。
それが強みですかね。
それが巨人ですから、
はい、そうです
よそういうことですよ、うん、
そうですね、
うん、
なので、まあそのトレードで誰を出すかとかっていうところで言うと、
はいはいはいはい、
まあ、ジャイアンツ目線で言うと必要ないですね、今のところはね。
補強ポイントはまずないですか。
ああ、もう同じく僕もそうですね。
うん。ただ、うん、こう持ちかけられた時に、
うんうん、
誰出していいですかと言われたら何人かいますね。
うん、それ聞きたいです。
下水な。聞きましょう。
はい。こん中で誰出してもいいですかって言われたら、うん、やっぱ田中豊樹選手ですかね。
うわー、うん、評価低いなやっぱり。
うん。
うん、
そうですか。出玉によるんじゃないですか。
まあそう、もちろんね、うん、相手のクラスにもよりますけどね、うん、誰持ってこられるかにもよりますけど、うん、田中豊樹選手は、まあ、交渉によっては出してもいい選手の一人なのかなと思いますね。
じゃあ僕言わせてもらっていいですか。
はい、お願いします。
ジャイアンツのリリーフピッチャーで言うと、
はい、
大江、高梨、それから高木京介、あたり、やや肘とか肩が、肘か、球の出所が低いリリーフピッチャーじゃないですか。
はい。
右の速球派っていうのは少ないのかなっていうふうに思うんです。リリーフピッチャーだけで言うとですよ。
うん。
うん。ということで、右のリリーフピッチャーの速球派が取れるのであれば、
はい、
うん、僕は今、ちょっと前に名前出したやつ、誰で出してもいいかなと思ってますよ。うん
あ
うん、うん、現在デラロサが不在じゃないですか。
はい、そうです、
うん、これはあのお国柄の話じゃないですか。
そうですね、うん、グリーンカードがどうぞカード
で、でしょ、うん、
はい、
和製のね速球派のね、具体的に言っちゃうと佐々木一弘のような、
はい、
そんなクローザー欲しくないですか。我が軍で
欲しいですね、ストッパー、うん、右の、
うん、中川浩太のような岩瀬タイプのクローザーを欲したんですけれども、あの、うん、彼がクローザーがなかなか難しそうだなという発想になりましたもんですから、
うん、
であるならば、左の南東派が多ければクローザーは右の速球派の方が良かろうと。真逆の方でしょ、うん、球の出どころですとか、球道ですとか、うん、全く違う方がいいと思うので、右の速球派のクローザー、僕は欲しいかなというふうに思ってるんです。で、これはトレードで取れなくても、うん、ドラフトで取れたらいいかなというふうに思ってたりします。うんうん、どうでしょう、
誰を、具体的に誰やったら取れそうですか、他球団の。
具体的にか。具体的にか。でも、具体的には多分、ないんだろうな。ま
あ、そのクラスね。
具体的に速球派のクローザーができる選手が、もし、球団が勝ててたら出さないでしょ。
うん
うん、でもその候補になるような選手がいるのであれば、はい、取れるといいかな。
はい、
例えば中日、でもあいつは出さないよな。
鈴木ですか。
いや、あいつなんつったっけ、目がパチクリの人ですよ。名前出てこない、忘れちゃった。
パチクリ、
藤なんだっけ、名前忘れちゃった。藤島
欲しいですけど、うん、厳しないですか。
若いしね、厳しいですよね。
うん、
うん
うん、
これちなみにね、うん、
はい、
例えばあの山崎取ったじゃないですか去年。
はい、
ドラフト2位でしたっけね。
おうおう、伊織くんですか。
伊織くんですね。
はい、あ、そうかそうか。はい、
彼抑えはしないんですかね。
とりあえずソミージョンなので2、3年待たないといけないというふうに言ってますけど。
はいはいはい。
うん。その後ってことですよね。
そうですね。
その後はいいんじゃないですか。うん。
山崎とか、まあ、平内、まあ、平内は、うん、どうでしょう。まあ、右の速球派ですよね。うん
うん、あ、平内、うん、はい。
落ちる球もあるし、はい、
そうですね。
出どころ見にくいし、うん、抑えタイプっちゃ抑えタイプではあるんですけどね、平内とかも。
あの、ドラフトで取った時ぐらいは、長継ぎの方が濃厚な感じだったんですよね。
うん、そうですね。うん、
平内の初登板が先日だったじゃないですか。
はい。
僕はちょっとタイミングが合わなくて見れなかったんですが、お二人見られましたか？
あ、見ました。
ご感想を教えてください
よ。僕もちょっと見れなかったですね。はい。うん、ちょっと感想を教えてください。
もうすぐ、まあ、まず落ち着いてましたね。うん、初登板の落ち着いてて、うん、まあ、速球を、まあ、そうですね。速球で押していってるって感じはなかったですけど、うん、あの、まあ、制球もそこそこ良くて、3回、無失点やったけど、まあ、ホームラン打たれて、うん、降板という感じの試合で、うん、まあ、どういう題かな、めっちゃ良かったですね。あの、桜井の、うん、時っていうような感じです、ね。
桜井のいい時か。
うん、はい。ぐらいのピッチングやったんですけど、まあ、まあ、まだ抑えとしては、物足りないかなとは思いますけど、
うん。
うん
うん、
中継ぎで一軍戦力にいてもおかしくないし、まあ、田中豊樹以上ぐらい、まあ、田中豊樹よりちょっと上かなぐらいの感じ、投手ではありますので、
だよね、うん、伸びしろを含めてね。
僕、田中豊樹勝ってるんですけどね、なんか、あの、横浜の、山口さん
は、
はい、横浜のあの早いピッチャー言ってください、名前。
国吉、
国吉、うん、
はいはい、
相手的になる今でもなってるんちゃうけと個人的には思っとるんですよ、ね、まだ無失点しよ、豊樹。
確かに、
はい、
なんかイメージ的にね、
はい、いや印象悪いですよ、
ね、印象的になんかね。
わかるわかる、うん、
はい、言うたら、まあ、ツーアウトでランナー、まあ、ランナー出たところで、まあ、1人、2人ぐらいを速球で押して、うん、打ち取るっていうようなことはで、まあ、あえて出てきたらなかなか嫌なんちゃうかなと、うん、意味があるって思って、と思ってるんですけど、うん、誰にもこれ、賛同してもらえない。
うん、分からんではない、分からんではない。
急速速いじゃないですか、誰よりも長継ぎで。
は
い、
そうですよ。
そうですよね。もうちょっと可愛がってほしいなと。
なるほどね。
いや、そうですよね。なんか印象がね、良くないんですよね。
まあね、ストライク全く入らんと、押し出し何回すんねんと、
うん、いうやつ。そうなんですよね。
うん、
まあ3回フォアボール出して3つフォアボール出しても無失点で帰ってこいと僕は
思ってた、ね、うん、はい、田中豊樹に対しての期待は大きいっていうのは、
はい、
僕もいっぱい巨人ファンしてますけど、
はい、
田中さんが初めてです。
あ、やっぱりなんでこんな評判悪いね。
あ、はい、ハム時代のやつがあったからかな、うん、でも、
はい、
だって1軍で今現在活躍してるわけだから、そういう選手、ファンがいたっておかしくないと思います。
今日も
僕は、今日以降、考え方を改めます。
いや、もうちょっとちゃんと見ますわ、僕も。うん、
はい、
うん。印象だけでお話ししてるとこあるんで。
うん、そうです、そうです、そうです。
したいもんなるはずなんです、ほんまに。
うん。
ですね。
うん。
はい。
考え方を改めます。
うん、はい、ちょっともうちょっとちゃんと見ますわ。
はい。はい、そうですね。はい。じゃあですよ、
はい、
台本で言うとネクストショートなんていう話も書いてあるけど、
はい、
あ、こういう話は育ててないか。ネクストショート、坂本勇人の次ですね。
うん、
吉川なんじゃないのっていうような意見が多いですよね、巨人ファンとしては。僕はね、現在骨折してますけども、中山ライトをそうかな。で、まあまあ、吉川でも中山でもいいですが、
はい、
ショートを抜けた坂本勇人っていうのは、どこも守りましょうね。っていう話は前したっけ、今日したっけ。
阪神ファンの方とした時に喋った時に
そんな前しましたっけ、
なんかありましたね、
うん、で僕はレフトだよって言ってて、はい、で今日もジャビトさんが生涯ショートでいいじゃないっていう話が出ましたね、でタラコさんも、タラコさんどうでしたっけ、
僕ファースト、将来的にはファーストでええんかなと、
ファーストがいい
んですけど、
そうかそうか、今台本にのっとって今言ったんですけどね、ああ、
はい、
ね、これはでもそうな、でも
まあやっぱりね、鳥谷があれだけうまくいかなかったというのを見てみると、やっぱりコンバート自体にリスクがあるなというのはちょっと感じるんですよね、
そうですね、
でも岡本も誰でもそうですけど、よく言われるのがやっぱ守備から打撃にリズムがいくっていうよく言うじゃないですか、
はい、
そう考えるとやっぱ守備であまりストレス感じてしまうと、まあ、どっかでこう打撃に連動してしまって、今までできてた打撃ができなくなって、悪い悪循環に陥るっていうことを考えてしまうんですよね、
あの2年前くらいの坂本の守備はなんかもう腰気にしてかあんま守備範囲も狭なったなと思ったんで、去年なんかものすごい良かったんで、まあそうですよね、まさか、でも、まあちょっと、力の衰えで打力が落ちてきて守備力も落ちてきたらショートで使えないという状況になってまで我慢すべきなんかなって思ったりもするんですけどね、でもそのリスクは確かに鳥谷見てるとありますよね、
僕のポッドキャスト番組は巨人ファン以外の人も多く聞いてらっしゃるんですけれども、坂本勇人っていう選手会話聞かないんですよ、
聞かないですね、
会話聞かないんですよ、で、このネクスト坂本っていう話は極めて不毛なんですよ、野球の歴史を振り返った時に坂本以上のショートなんていうのはいないんですよ、これを後継げる選手なんていうのは出てくるわけがないんです
そうですね、
明日明後日ぐらい出てくるわけがないんですよ、だからとても大きなプレッシャーを抱えてですよ、ジャイアンツのショートストップを守ってくれる人が出てこ、まあ、出てくるはずなんです、彼が引退した後にはね、それぐらいジャイアンツファンにとしてみたらとても素晴らしい大きな選手坂本勇人なんです、はい、ぜひ、まだまだ彼は若いです、32歳ですこれからも長く現役はするんですけれども、僕らは彼の長いとにかく長くプレーしてるシーンが見たいわけですよ、そんなところで、ポストショートなんていう話をしてみました、
僕は疲労か打力やったら同じくらいいけるんちゃうかなと、覚醒したらと思ってるんですけど、
ショートは打力かね、僕はショートは守備じゃないかなと思いますけどね、
やったら直樹ってなってきますよね、
なんだろうな、守備範囲もそうですけど送球ですよね、
はい、
疲労かいつかヤクルトからジャイアンツに入ってきたばっかしの頃の、ゴロをさばいたシーンを見たときには、とてもジャイアンツのショートストップを任せるとは思えなかったです、
難しいなそこは、
やっぱりね、宮本さんに、習って送球が改善したようになんかきっかけあって守備もうまなってくれたらなぁと思っとるんですけどね、僕は
いやまだまだ若い選手だから伸びしろはあると思います
ですよね、
他の上では
期待しとったんですけど、それよりも大型なんが広岡かなという感じで今は一押しな広岡なんですけどね僕は、
まあまあ思い起こせばの坂本の前は二岡じゃないですか、
そうですね、
はい、でその前がね可愛いですよね、
はいはい、
で見てみるとやっぱ守備は確かに全員うまいんですよね、
そうですね、
かなり鉄壁な守備力を持ってて、うん、まあ、日本が打力もありましたし、
はいはいはい、
まあ、その後引き継いだのがあの坂本でしょう、
はいはい、
で今回見るとやっぱりね守備と打力両方いりますね、ジャイアンツのショートは。
そうですね、
いりますね。
そうですね、まあ、そう思うと直樹がもうちょっと弱なってくれたら直樹が一番ですかね、バランス的に。
そうですね、
うん、だから極端な話すると
、直樹の守備は坂本と比べてどれぐらいやと思ってますか、うん、ショート守備として。
直樹の直樹よ、
ショートですよね、
ショートの守備ですか、
はい、ショートの守備です。
あ、守備だけで言うとトントンですよ、同じぐらいじゃないですか。
うん、肩の強さどうなんですか、吉川直樹って。
強いですよ。
あ、強いんですね、
うん、けど、まあ、坂本には劣りますよね、そこの、うん、
あの三遊間の深いところからさせるぐらいの肩の強さやっぱあります、吉川直樹。
いや、あの坂本ほどはないって僕は印象ですね。
そうですか、僕はあると思いますよ。
あ、え、同じぐらいあるって印象ですか、うん、
あの今の坂本より今の吉川の方が肩が強いと思います。
ああそうなんや、
うん、ただコントロールですよね、それがちゃんといけるのかどうか。コントロールは坂本の方が強いと思います、あの上手だと思います。
うーん、
ちょっとつかみ損ね癖みたいなのありますもんね、直樹。
ハンドリングの話ですか、ハンドリングは坂本の方が上手いと思います。
うん、
肩か、
まあ、うん、でも、
まあまあ、
単純に守備だけで言うと吉川直樹の方が坂本の後継ぎにはふさわしいんでしょうね。
あ、まあそれは間違いない。
守備だけで言うとね。
そうですね。
守備だけで言うとですよ。うん。でもショートでそんな打てる選手は、
はい、
おるわけがないんです。
おるわけがない。
うん、何十年に一人です、坂本勇人なんで、あの。あんなミュータントですよ、あんなもんは。
いや、よ
う出てるわけがないんですよ。
いないですね、うん、他の11球団見渡してもいないですもんね、
うん、あれを見せる方がおかしい。あの安倍晋之助も同じですよ。
そうですね、
うん、そうだから、また別の切り口で勝ち方を探さないといけないジャイアンツはと僕は思ってます。うん、
めっちゃ寂しいですけどね、坂本のだショートの打力がなくなった巨人っていうのは。
そうですね、予想はそうなんだから
贅沢言うなと。
そうそうそうい
や、そうですね、
うん、
他ね、他の球団で見ても全然いないですよね、打ってるショートなんて、
うん、
ですね。
そうですよでもそうやって広岡打ち投手では田口なんていうピッチャーは出せない選手ですよ。それを出して広岡取ったっていうことはそういった意味ですよ。
そうでしょうね、う
ん、期待が大きいですよ坂本、うん、ポスト坂本は広岡にしたいんでしょうな。あの岡本4番バッターと同じ学校の後輩、
そうですね、
後輩ですから、
ね、そうですね、
うん、中ね、智弁学園でしたっけ、
そうです、
ね、そんなんでやっていきゃいいじゃないですかとは思いますけども。でもそうか、あのジャビットさんが言われたように生涯ショート、
はい、
ちょっと想像すらしなかったな。
よくないですかね。
それはありありありです
ね、ジーターもやってますから、
そう
ね、40近くまで、はい、うん、40歳までやってましたよね。
巨人は明るいですね、巨人の未来は。
うん、うん、
で、まあ、例えばその先発ショートで、
うん、
まあ、6回ぐらいからファースト回るとか、
うん、
うまくちょっとこうその辺うまくね回してもらいながらやったらいいんじゃないですかね。
あ、いや、それですね、それいいですね、
うん、
ね、それやわ、解決策は、
うん、
あ、それですわ、それめっちゃ気に入りました、
うん、
はい、
うん、ねえ、
それでいきましょう、
それでいきましょう
はい、